IT Media and At Mark IT Podcast. Sponsored by Nihon IBM.
At Mark IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りいたします。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の記事の中から読者に注目された記事などを紹介していきたいと思います。岡本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日お客さんのところに打ち合わせに行ったんですけど、
はい、
打ち合わせが始まった途端にですね、避難訓練が始まっちゃって、
はい、
会議室の中ずっとですね、火災が発生しました皆さん避難してくださいって、結構大変な会議でした。
ちょっと落ち着かない感じですね。
そうですね、
はい、でもビルの中だとちょっとパニック起こりそうで怖いですよね。
そうなんですよね、結構高層ビルだったので、はい、訓練も大事だなと思いました。
そうですね、
はい、では、今日も記事を4本紹介していきたいと思います。では1本目お願いします。
はい、星野くんのウェブアプリほのぼの改造計画最終回、安全なウェブアプリケーションの実現に向けて。
はい、セキュアなウェブアプリケーションを勉強してきた人気連載も今回で最終回です。最後はこれまでのまとめとして代表的な4つの脆弱性について検査方法を紹介しています。1つ目の脆弱性はクロスサイトスクリプティング。これはいくつかの不統合記号をウェブアプリケーションに入力して、入力した文字がそのままレスポンスの中に含まれていないかどうかを確認します。2つ目は SQL インジェクション。これはウェブアプリケーションにシングルクォートを入力してみて、 SQL エラーなどが出力されないかどうかで検査できます。3つ目は OS コマンドインジェクション。ウェブアプリケーションに UNIX のコマンドなどを入力してみて、その結果が出力されないかどうかを見ます。4つ目はディレクトリートラバーサル。ディレクトリの移動の記号を入力して、特定のファイルの中身が表示されたりしないかどうかといったことを確認します。どれも具体的な脆弱性のチェック方法ですので、プログラマーに役立つこと間違いなしの記事だと思います。では2本目お願いします。
はい、セキュリティ&トラストウォッチ42、今夜わかる SQL インジェクション対策。
はい、もう一つ続けてセキュリティ関係の記事を紹介しましょう。これも人気があった記事です。1本目の記事でも紹介しましたが、 SQL インジェクションは代表的な脆弱性の一つ、ウェブアプリケーションに対する攻撃手法の一つで、 SQL を使って不正にデータベースを操作することを目的にしています。情報処理推進機構に届けられたウェブアプリケーションの脆弱性関連情報によると、脆弱性の第1位はクロスサイトスクリプティングで 41%、 そして第2位がこの SQL インジェクションで、脆弱性の報告の 21% がこれを占めるんですね。 SQL インジェクションはデータベースの内容を操作されるという脆弱性のため、データベースに保存している顧客情報やユーザー名といった情報が漏洩する可能性があります。非常に危険な脆弱性なわけです。対策としては SQL に埋め込む文字列に対しては特殊文字を適切にエスケープすること、シフトジスの1バイト目を整理すること、それからウェブアプリケーションファイアウォールの採用や、万が一侵入された時でも対策が立てやすいようにログをきちんと取っておくことなどが挙げられています。では3本目お願いします。
はい、IT エンジニア獲得競争に勝つ地域負ける地域。
はい、中国では大連市が日本向けのオフショア開発拠点として知られ、日本向けの業務を行う IT エンジニアは大連で1万人を超すと言われています。こうした IT で知られる海外の都市は IT 産業を振興するために積極的にイニシアチブを取って動いており、中国、インドのみならず韓国、台湾にもそうした都市があるとのこと。筆者はこうした状況を背景に、今後は国境を越えて個人と個人の競争が激しくなるだけではなくて、都市間の競争も始まって、これを認識している地域とそうでない地域との間でも大きな差が出るのではないかと予測しています。では4本目お願いします。
はい、シェア回復なるか、 IE7 日本語版が正式リリース。
はい、今日4本目の記事はアットマーク IT のニュースから、 IE7 がリリースされたというニュースが読者の人気記事にランクインしています。 IE7 が公開されたのは11月2日、タブによる画面切り替えを実現したほか、 Google や Amazon Japan、 楽天など国内15社と協力し、それぞれのサービス検索を選択できるようになった、Windows Search Guide などの機能があります。 IE7 は半年後の2007年4月をめどに優先度の高い更新として Windows の自動更新機能経由での自動配布も開始されるそうです。さて今日最後のトピックは先週から始まった用語解説、今週はディザスターリカバリーについての解説です。早速岡本さんに解説を読んでもらいましょう。
はい。ディザスターリカバリー、災害などによる致命的なシステム障害から情報システムを復旧させること、ないしはそうした障害復旧に備えるための予防的措置や機能、運用体制などのこと。ディザスターは災害の意味だが、地震や風水害などの天災だけではなく、不法侵入やテロ、サイバーアタックなどの人災、さらに修復不能なエラーや機器故障などをいう場合もある。これらの致命的な障害からの復旧と対策がディザスタリカバリーである。
はい。企業の資産としてデータの価値が最近高まってきてるんですね。ですから災害に対するディザスタリカバリーもその重要さを増してきているという傾向があります。
はい。今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。
はい。今日冒頭で避難訓練の話がこれ偶然だったんですけどありましたし、はい、今日用語解説は災害対策だったんですけど、岡本さん何かこう個人で身の回りの災害対策とかしてます？
そうですね、一応雨具や電灯などをこうまとめたリュックがあるんですが、
素晴らしいですね。
は
い。
でもそれは登山に行った時に用意したものなので、はい、ちょっと災害対策となると心もとないかなという状態なんですね。
僕は全然してないんですよね。
あ、ダメじゃないですか。
この間手回しラジオっていうのを買ったので、それぐらいですかね。
全然足りてないですよ。
そうですね。
まあ、一応いざという時のために、まあ、揃えておいた方がいいっていうのは十分分かっているんですが、はい、まあ、一式揃えるとなるとなかなか
結構高いですもんね。
そうなんですよね。はい、難しいですね。
はい。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、次の更新は11月21日火曜日の予定です。新野さん、ありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー、この番組はビジネスと IT 基盤をミドルウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。